説教。尾崎先生より、霊が語らせるままにと題しまして、説教を。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日、このペンテコステの祭りの時、私たちが再び集められ、この会堂で共に礼拝賛美をお捧げすることができますことを、喜びを持って、主なる神に感謝したいと思います。思い返せば、私たち皆が最後にこの会堂に集められて礼拝をしましたのは4月12日のイースターの主日でありました。今日に至るまで私たちは主の御言葉に聞きながら、インターネットを用いたライブ中継の整備などを進めて、ご自宅におられる兄弟姉妹のためになんとか御言葉が届けられますよう努めました。技術的な問題から音声が聞き取りづらいなどの多くの問題のを抱えながらの運用となりました。至らなかった点をお詫びします。イースターからペンテコステに至るまでのこの50日間、私たちは教会暦に即した説教箇所を聞いてまいりました。イースターのお祭りとは、主イエス・キリスト様が十字架上で尊い血を流され、そして3日後に復活されたことを祝うお祭りです。その日から40日後にイエス様は天に昇られました。そしてその昇天の日から10日経った今日がペンテコステの祭りの日です。ペンテコステはキリストの教会の誕生日とも言えます。イエス様はこの教会の誕生日を当時のユダヤ教の暦に忠実に従って設定なさいました。どういうことかと申しますと、イースターはユダヤ教では杉越祭、そしてペンテコステは五旬祭と申しまして、それらの祭りをもとにキリスト教の祭りも行われているのです。杉越祭は神の民がエジプトから脱出するときに戸口に塗った血の印によって災いを逃れたことを祝う祭りです。そのとき神の民は急いで食事を取らなければならなかったので、そのときのパンは酵母を入れない種なしパンでした。今日の招きの言葉で読まれた申命記16章には、その杉越祭の祝い方を、7日間酵母を入れない苦しみのパンを食べなさいと規定しています。そのように苦しみを感じながら主なる神は、主の杉越祭を祝いなさいと神の民に命じられました。一方でそれから50日後の五旬祭は、穀物が豊かに実り、気候も良くなって、杉越祭の時の何十倍もの人数の神の民がエルサレムの町に集められ、皆はこの祭りを大いに祝いたのでした。それはある意味、収穫感謝を主なる神に捧げる収穫感謝祭であり、そして酵母を入れたパンを味わい食して共に喜ぶ祝祭の場であったのです。申命記16章11節ではこのように記されています。 こうしてあなたはあなたの神主の御前で、すなわちあなたの神主がその名を置くために選ばれる場所で、息子娘男女の奴隷、町にいるレビ人、またあなたのもとにいる寄留者、孤児、家父などと共に喜び祝いなさいと、その喜び方までも規定されています。果たしてこのように喜びなさいという掟だけで心から喜び合えるかは疑問の余地がありますが、いずれにしましてもユダヤ人たちは収穫の感謝に加えて、自分たちに救いに至る立法が与えられたことを共に集まり祝ったのでした。その多くの人々が集められたエルサレムの町で、人々は思いもよらない新たなる救いの出来事を毎年待ち望んでいたのです。そしてその人々の願いをイエス様は叶えてくださって、その日に私たちのために教会を誕生させてくださったのです。それが今日読まれました使徒言行録2章の箇所です。イエス様は昇天する前に弟子たちに対して、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると言って、聖霊を私たちにお与えになることを約束されました。そしてその聖霊なる神が下るのは、地の果てに至るまでのすべての人々お一人お一人に対してなのです。本日のヨハネ福音書の箇所でイエス様はそのことを次のように語っておられます。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この別の弁護者というのが聖霊なる神のことです。聖霊なる神は私たち一人一人のうちに永遠にとどまってくださり、そうして私たちに救いへの道を歩む力を与えてくださるのです。イースターから数えて50日目の思いもよらない新たなる救いの出来事が、教会の誕生日であるペンテコステの祭りの出来事ですが、私たちもこの実際のすぐる50日間の歩みの後に、今日教会に集められて、かつてのユダヤ人と同じような思いをさせられたのではないでしょうか。私たちは新型コロナウイルスの出現によって、この地のすべてのものが打ちひしがれ、そして多くの教会の会堂に信徒たちが集えなくさせられました。そのこと自体も御心であったかもしれません。しかし私たちは自分たちに迫り来る脅威の虜となってしまい、主なる神を恐れることを忘れてしまいました。この世から見放され隔離されている病の人にこそ格別の憐れみをお与えになるイエス様の愛を忘れてしまいました。主よ、私たちは知らないうちに犯してしまった罪の数々を再び御前に告白します。どうか主よ、罪深い私たちをお許しください。イエス様は私たちに先立って天の御国へと昇られ、 私たちのために住むところを用意していてくださいます。そして約束通り地にいる私たち一人一人に聖霊をお与えになられました。先週大分県広報課が全国に向けて新型コロナ収束祈願動画うち風呂を発表されました。滝蓮太郎の花の旋律に乗せて今後の新型コロナとの対処法を提起する内容の替え歌が歌われてますが、その歌詞には大変元気づけられます。ウイルスもストレスもきれいに流しましょう。お風呂に浸かればよく眠れます。お風呂と睡眠で免疫力アップ。こんなに人類が一つならその日はやってくる、やってくる。1ヶ月前ですと絶対に歌えなかったような前向きな言葉がそこには並んでいます。この動画を見れば元気が出ること間違いなしですので、皆さんもぜひご覧になってください。私はこのような言葉を全国に向けて発信できるこの大分県に使わされて本当に良かったと思います。このような大胆な言葉を編み出した大分県広報課の方々にもひょっとして聖霊が降臨されたのではないでしょうか。私はそのように信じます。さて、この替え歌と聖書と関係あるんですかと言われそうですが、本日の使徒言行録2章の聖書箇所にも普通には理解しがたい言葉の出来事が記されています。2章7節から、人々は驚き怪しんでいった。話をしている人たちは皆ガリラヤの人たちではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、ちょっと飛ばして11節から、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た人もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。つまり人たち、その多くはガリラヤ出身であったのですが、その人たちがしゃべる言葉が世界各国から集められた一人一人にとって母国語のように理解できる言葉として聞かれたというのです。このことも聖霊なる神が一人一人に下られてなされた不思議な技であるとしか言いようがありませんが、ある仲介書ではこの出来事を使徒言行録の著者であるルカがそのように信じたことによって、その信じた通りに記録したものであると解釈しています。そのようにさまざまな解釈が可能ではありますが、ともかくこの聖霊降臨の記事、そして今この時私たちがこの教会の誕生日に教会に集められているこの場においては、神が私たち人間に関わられる気球の時でありますので、そこで起こることを従前に言葉にすることはなかなか難しいことです。言葉にならないことをあえて言葉にしているのが実情です。私たちはその支離滅裂な言葉からただ聖霊なる神を呼び求めましょう。 そして一つの聖霊に身を委ね、そこにとどまり続けましょう。私たちが聖霊なる神のお導きのうちに歩まされるこの地上での歩みは、思いもかけない救いの道です。私たちが祈祷の中でよく口にする新しく歩ませてくださいとか、新しい命に生きとかいうお祈りは、決して私たち人間が計画した新しい生活などではありません。そのような新しい歩みを私たちは日々聖霊なる神のもとにとどまりつつ恵みとして与えられるのです。その歩みはヨハネ福音書の言葉で言えば、神は私たちと一緒にいるのです。そしてその神の愛にとどまりつつ、そのとどまる愛によって私たちが愛し合うことによって永遠の命が続いていくということは、これまでの説教でお話しした通りです。私たちは耳を澄まして聖霊なる神のささやきを聞き分ける必要があります。聖霊なる神は今このような気球の時にこそ私たち一人一人に下ってこられますが、私たち自身が心を騒がせている状態では、私たちは聖霊なる神のうちにとどまることができません。そのように私たちは心を静めて、今一度内風呂のメッセージに耳を傾けてみましょう。こんなに人類が一つなら、その日はやってくる、やってくる。この最後の言葉は、今教会に集められ一つの聖霊に満たされている私たちにとって、救い主イエス・キリスト様によるかの日のこととして受け取るに十分ですが、私たちが聖霊なる神から離れるとき、このメッセージはたちまち実にありきたりな陳腐なものへとなってしまうでしょう。ここで歌われるその日を、単に人間による新型ウイルス克服の日へと矮小化して捉えることを、主なる神は悲しまれると思います。使徒言行録2章の箇所で、人々はさまざまな言語を話していたことが記されますが、人々がお互いに聞き分けられない多くの言葉に分かたれたゆえんが、創世記11章の有名なバベルの塔の箇所に記されています。創世記11章1節によりますと、神様によって人々の言語がこのように混乱させられる前には、世界中は同じ言葉を使って同じように話していたのでした。しかし人間たちは一つになってバベルの塔を築き始めました。そこにあった神を顧みない人間の傲慢を、主なる神は愛をもって彼らの言葉を混乱させることによってやめさせたのでした。そして人間はそこから全地へと散らされました。その散らされた私たち人間をイエス様は、メンドリがヒナをその歯のもとに集めるように、何度も何度も集めようとされています。 イエス様は天に昇られ、その姿は私たちには見えなくされていますが、約束通り聖霊を私たちに下され、そして教会を建てられました。イエス様は希流者、孤児、家父、そしてこの世から見放され隔離されている病の人を一人残らず集めることによって、すべての人を一つにされようとしています。私たちは耳を澄ましてイエス様の言葉を聞かないと、この大切なことを聞き逃してしまうのです。すべての教会に掲げられております、どなたでもぜひお越しくださいというお誘いは、神の愛に入れられている私たちからのかけ根なしのメッセージです。私たちがこの誘いのメッセージを心を尽くし、知恵を尽くし、そして力を尽くして隣人たちに届けるとき、必ずイエス様は私たちをこの教会へと集めてくださいますことを私は信じます。では一言お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます全能にして憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日この聖霊降臨の日に私たちは約束通り聖霊をいただき、救いへの道を共に歩む力を与えられました。主よ、本当にありがとうございます。私たちが希流者、孤児、家父、そして見放され隔離されている病の人たちに寄り添い、お互いに愛し合うことができるようにしてください。今日は以前のようにまたみんなでこの会堂に集い、あなたを賛美礼拝することが許されました。またご自宅でこの時に礼拝を捧げる方もおられます。またこの会堂で今日から主日の夕方からの礼拝も持たれることになりました。これらのご配慮に感謝しますとともに、どこにいましても私たちに豊かなあなたのお恵みを注いでくださいますようお願いいたします。新型コロナウイルスに罹患して亡くなられた方、そのご家族、治療に全力を尽くされております医師の方々を顧み、慰め、癒し、励ましをお与えください。すべて不安のうちに過ごしておられる方、悩み苦しみのうちにある方々を、あなたの深い慈しみによって励まし、生きる力をお与えください。主よ、あなたはこの地のすべてのもの、お一人お一人に一つの聖霊を下されました。どうか私たちがその聖霊なる神にとどまり、御栄を表すことができますように。あなたと共にある日を私たちが共に迎えることができますように。主よ、すべて世を去った方々ことにクリス由美子さんのお父様を顧みてください。どうか主の深い慈しみのうちに彼らを守り、主の全き身旨を成し遂げてくださいますように、御子我らの救い主イエス・キリストによってお願いいたします。
賛美歌179番を。